3. オポナカ村とその時代、平成22年度播磨町郷土資料館特別展。オポナカ村、大中遺跡の発掘調査が始まってから間もなく50年が経過します。その間、各地での調査研究が進み、オポナカ村のイメージも随分変わってきました。本展示会では、播磨各地の遺跡から発掘調査で出土した同時代の品々と見比べながら、オポナカ村の最近の研究成果を紹介します。開催期間、10月3日日曜日から11月23日祝日。開館時間、午前9時30分から午後5時。月曜日は休館。月曜日が祝日の場合は翌日休館。場所、播磨町郷土資料館展示室。観覧料、無料。オポナカ村って？展示の中で子供たちが最も興味を示すのは、再現された弥生時代の言葉です。弥生時代には大中村をオポナカ村と発音していたらしいことから、遺跡の正式名称である大中遺跡のほかに、多くの方々に一層親しんでいただけるよう、大中村の栄えた時代をオポナカ村という愛称で呼ぶことにします。オポナカ村の時代。2世紀、1900年前、いよいよオポナカ村の始まりです。オポナカ村の時代は、女王卑弥呼のいた邪馬台国のあった年代と重なっていますが、なぜこの地に人々が暮らすようになったのか、1750年前ごろ急激に村の規模が小さくなったのか、決定的な考えはまだありません。銅鐸の祭りの終わり。青銅器の道具である銅鐸は打ち鳴らし、米の豊作を願う村の祭りに用いられました。銅鐸は時代を経るごとに大きさを増し、打ち鳴らすことができないくらい巨大化していきます。これが最後の銅鐸の形で、ついに数百年続いた銅鐸が役目を終えます。一方、弥生時代の終わり頃、各地で大型の墓が作られるようになります。村人の目前で豊作を祈る祭りから、巨大な銅鐸を用いて首長が密かに祈る段階へ、さらに人々の守る霊や稲の神に祈る場所が飾られた特殊な壺や器台を用いた墓での儀式に変化していったようです。2枚の写真掲載。墓の祭りに使われた特殊な土器、赤穂市畝原田中遺跡。写真提供、赤穂市教育委員会。巨大な最後の銅鐸、川西市坂根銅鐸。写真提供、東京国立博物館。中国製の鏡と国産の鏡。2000年前頃までは、北九州地域で中国の歴史書に登場する国の首長の墓から大量の鏡が出土していますが、近畿地方の墓からは目立った副葬品が見当たりません。近畿地方ではオポナカ村の時代になって、打ち割られた破片の鏡や国産の小さな鏡が各地で使われるようになり、鏡への憧れが始まったのでしょう。こうした弥生時代の鏡は、兵庫県だけでもすでに26遺跡から出土しています。2枚の写真掲載。日本で作られた弥生時代の鏡、神戸市田松田中遺跡。写真提供、兵庫県立考古博物館。ペンダントとして使用された打ち割られた鏡、神戸市吉田南遺跡。写真提供、神戸市教育委員会。土器の形の変化。遺跡から最もたくさん見つかるのは土器です。土器には、貯める、煮炊きする、食べ物を盛るなど、さまざまな形のものが作られました。土器を細かく観察すると、形や作り方などが次々に変化していることがわかります。さらに、各村々で作られた土器のほか、遠方の地域から運ばれた土器も見つかることがあり、それぞれの地域間で交流があったことがわかります。写真掲載。オポナカ村の隣村で使われた土器、加古川市坂本遺跡。写真提供、兵庫県立考古博物館。 問い合わせ郷土資料館、電話 079-435-5000。 記念講演会、医師の広信先生が語る邪馬台国時代の播磨。日時10月24日日曜日、13時30分から15時。場所中央公民館視聴覚室。参加費無料。定員120人。関連の催し1、遺跡公園の好みでペンダントを作ろう。日時10月11日祝日、13時30分からおよそ2時間。定員15人。事前申し込み必要。2、古代米を炊いてみよう。日時11月21日日曜日、13時30分からおよそ2時間。定員15人。事前申し込み必要。3、土器土笛を作ってみよう。日時10月9日土曜日、10日日曜日、24日日曜日、30日土曜日、11月13日土曜日、14日日曜日、13時からおよそ1時間。定員各回10人。4、大中遺跡祭り、日時11月6日土曜日10時から。5、館長による展示解説会、日時10月23日土曜日、31日日曜日、13時30分からおよそ1時間。3のみ有料、それ以外は無料。問い合わせ郷土資料館、電話 079-435-5000。 同時開催、遺跡くん、弥生ちゃん、原画展。おぽなか村とその時代を終わります。